こんにちは、牛を忘れるのムロです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎月1日は樋口塾株式会社ブック代表でいい金パレットを経営していらっしゃる樋口清則さんが主催するポッドキャスターの養成番組、養成塾樋口塾の企画で毎月1日は読書感想会ですね。で、久々に本屋に行ったんですよ。日頃アマゾンでしか買わなくて、というのもまあ出歩かないので本屋に行く機会もあまりないんですけれども、僕は週に1回だけ家の外に出ていて、まあ普段はなんていうかな、結構時間直近にしか動かないので、あちこち行こうってことはないんですが、週に1回っていうのはそのまあ英会話の練習に行ってるんですね。で、まあ直近でやった時はたまたま先方が時間を1時間半ずらしてほしいって言ってきたもんだから、1時間半ぽっかり空きまして本屋に久々に行ったんです。で、本屋に行ったのはその英会話の相手の人が、日本語能力検定試験を受けるっていうことで、でその前の時に会った時に呪術廻戦の一環を持ってたんですよね。で、その人が本屋に行って、私は漫画を読む習慣がないんだが、日本語の勉強のために漫画を読みたいので、よく売れている漫画で、ルビが振ってある、振り仮名が振ってある、漫画を教えてほしいって言って呪術廻戦を勧められたってい いう話で、もう本屋って感じですけどね。呪術廻戦なのかな、あそこはと思ったんですけど、まあね、しょうがない、ちょっと注文が難しかったですからね。で、その時に初めて気づいたんですけど、日本の漫画って確かにルビー振られてないですよね。海外の方は読むの難しいなと思ってて、で、あの女を聞いてみたら呪術廻戦ちょっとわからないと難しすぎるということで、で、本当は藤子 F 不二雄の傑作 SF 短編集、異色短編集のやつをプレゼントしようかなと思ったんですけど、まあ、本屋に売ってなくて、で、藤子 F 不二雄の異色短編集置いてないってどういうことだろうと思って、まあ、大分の純駆動で、大分一番大きい本屋さんなんですけど、売り場スペースがちょっと縮小してて、で、まあ、品揃えがね、僕が学生の時と僕が高校生の時と比べて非常に悪くなっちゃってるっていう。高校生の時はね、もうウキウキしたもんだったんですけどね、純駆動の漫画コーナーといえば、まあ一色短編集ないと。で、一色短編集一冊だけあって、あれシリーズ5冊か6冊ぐらいあると思うんですけど、一冊だけあって、まあ、中覗いてみたら、まあ、ルビー振ってなかったんでしょうがないですけど、まあしょうがないんで、別の SF の傑作短編集の方を買ってはプレゼントしてあげたんですよね。で、その時に、まあ、自分用にいくつか探してて、で、久々にね、もうね、びっくりしました。純駆動に山本直樹の本が3冊しかなかったんですよ。山本直樹の本が3冊しかないってどういうことって思って、で、急いでアマゾンで買おうと思ったら、山本直樹の本って今アマゾンで買えないらしいですね。山本直樹の本がアマゾンで買えないってどういうことって思ったんですけど、まあもう文句言ってもしょうがないんで、ヨドバシの書籍で買ったんですけど、まあ絶版になってる本が多くて、僕が昔買いたくて買えなかった本を、まあちょっと今ね、多少高校生の時に比べれば自由になるお金があるんで買おうかなと思ったら、もうどこにもない、どこにも売ってない。あさってダンスとかね、夢で会いましょうとかね、夢で会いましょうとかまた読みたいな。なんで売ってねえんだよ、本当に。うん、太田出版頑張ってくれ。で、たまたま高浜寛の漫画がありまして、高浜寛がラマンを漫画化してたんですよね。ラマンって マグリット・デュラスっていう人の小説なんですけど、映画にもなってますよね。で、映画で僕昔見たことあるはずなんですよね、ラマン。けど、その覚えてなくて。で、この高浜カンのラマンがもうめちゃくちゃ良かったので、あのちょっとあのね、全部ネタバレしながら話していくと思うんで、あのぜひあのラマン買って読んでからこの話聞いてほしいんですよね。1500円ぐらいなんで、まあ、買ってください。で、高浜カンね、好きなんだけどね、イエローブックスとかね、すごい好きなんですけど、最近のやつ、ニュックスの街頭だったっけなとかはもう2巻までぐらいしか読んでなくて、それも集めたいんですけどね。漫画を集めたいが漫画を置くスペースがない。ほんとね、あの誰か家買ってください。あの福岡の赤坂に、あの図書室付きの家買ってください。僕にお願いします。で、このラマンってどういう話かっていうと、フランス領インドネシアですよね。今でいうベトナムとかカンボジアとかラオスとかのあたりで、にいるフランス人の15歳の女の子っていうのが、中国系の華僑の若い男に、まあ一回りぐらい上の男に飼われるっていう話なんですよね。だから愛人なんですけど、その、まあ、男は金持ちなんですよね。で、このフランス人の女の子はお母さんが投資に失敗してめちゃくちゃ貧乏で、お兄さんはアヘン中毒みたいな感じなんですよね。で、この人がこのね、いいんですよね。出だしはあの小説家として、もう成功した老女が回想するっていう自伝的な話みたいなんですよね。で、こうなんていうかな、18歳で年老いたんだって言うんですよね。18歳で年老いたってどういうことなんだろうっていう話なんだけど、15歳半の時にこの子はこの中華僑の男に会うんですよね。で、その華僑の男がこの女の子を口説こうとするんだが、女の子はあなたの愛人になると宣言をするんですよね。で、このね、宣言の仕方がね、あのなんていうかな、面白くて、面白いというか、あのなんていうのかな、この女の子がこの華僑の方に、あなたにはたくさんの女がいるのは知っていると、で、私のことをそのたくさんの女の中の一人のように扱ってほしいって言うんですよね。うん、なるほどなっていう。この男の方はこの15歳の女の子に多分恋をしているんですよね。で、この子と知り合ってから、結構その学校の送り迎えみたいなのをやってあげるんだけれども、ずっと手を出さないんですよね。で、ずっと手を出さないので、女の子の方から手を出すんだが、その手を出した時に自分のことを愛人として扱えと。で、自分はお金がなくて困っているので、自分にお金の工面をしてほしいみたいなことを言うんだと。で、男はそれを受け入れるんですよね。で、受け入れるんだけど、このね、あのすごい些細なことを二人で話し合いながら高級レストランでご飯を食べるんだけれども、その時の、あ、ちょっと時間になっちゃった。続きはまた、それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。